今夜もいらっしゃいませ。2週続けてありがとうございます、はい、乾杯しましょう。はい、今週もマルワニット株式会社代表取締役辻優作さんも一緒にね、はい、乾杯させていただきます。
よろしくお願いします。
お願いします。前回はね、いろいろ少年時代のこととか、
うん、
映画の話とかね、
そうでしたね、
うんうん、そうですね、うんうん、
していただきました、
うん、
はい。
まあでも先週の話で、うん、その、うん、継ぐことを決められて、うん、まあ、入ってきはったわけじゃないですか、
会社にね。
どうでした、どうでしたっていうのもあれですけど、
うん、
大変でした、
想像よりもね。
そうですよね、なんて言うんでしょう、こう自分が想像してたよりも、
うん、
友達とかからお前いいよなみたいな感じで思われるんですよね。やっぱり家業に入って楽ちゃうん、お前みたいな感じ で、うんうん、で
言い返してやりたいですよね。
ごめんごめん、あの今僕も分かるよ、うん、あの、うん、家業に入ってもすごい大変やろうなとか、うん、仕事やからね、うん、でもやっぱり子供の時はやっぱりそのね、お二人ともボンボンやし、
うん、
そりゃええな、金持ちの
息子はいいよなって思いますよね。約束されててって思う、
普通 に、 普通に、
うん、はい、
すみません、
う
ん、話
を、ええ、
でもそのなられてからもすればそういう風に思われるんですね。
そうなんですよ。で中入ったら入ったでやっぱり父親の批判する声とかも聞こえてくるし、
うん、
で自分もなんかすごいこう、うん、社長の息子ってい う、 こうレッテルを貼られて接されるんで、
その
自分とこう付き合ってくれる感じじゃないです。ちょっと距離置かれたり、
ちょっと特別扱いとか、
ね、それはまあそれはもうしょうがないです ね、 ね、
最初はもちろん現場から入らはったわけですよ、ね、
最初は、はい、現場
から、ね、はい、そうそうだね、自分ら以外の従業員飲みに行ったりとかして呼ばれへんかったりとかするんですよね。
そう
まあね、うん、まあしゃあないわ。
いや、もちろんもちろんいいんやけど、
うん、そうやな、
そうですね、ご苦労があるんですね、
う
ん、
そうやな、
うん、
そうなんで結構傷ついたりしたわ、なんか、
ね、わかるわかるわかるよ、
なんか誰も自分のこと分かってくれないような気持ちになるんですよ ね、 ね、うん、
でも逆言うと、うん、ずっとほら経営者の人ってそうなってい、 いくやん。
そうね、
その後も、
その後も、
う
ん、
そう、
僕もまあ社員いた時もやっぱりまあそうやったし、そんなもんかなとは思って割り切ってるけどね、うん、まあでもね、またその家業に入られるのとね、また立場がちょっとちゃうからね、あれやけど、
自分はほんまにそのなんかこう従業員としているからやけど、完全に別扱いされるし、
まあね、
その会社の中でね、同じ目線で友達みたいな人はいないし、
あのピシッと怒ってくれる先輩とかはいらっしゃいました？
あ、いましたね、うん、で一個上に先輩がいてたんで、
うん、
で営業で、
うん、
でまあ彼が結構いろいろ、まあ、まあ半分先輩でありながら友達みたいな感じだったんで、
うん、
で同じように映画も好きだったんで、いろいろ映画教えてもらったりとか、映画見に行ったりもしたんで、
そうなかった
な、じゃあ入れ合いがそこでしっかりあって、、はい、
で、あとは一番大きく変わったのは、一番このその狭間でこう病んでる時に、
うん、
あのいとこ、
はい、
4つ下のいとこが、はい、弟さんの推しのいとこが会社に入ってきて、はい、
あ、
それ救われますよ ね、
ね、同じ境遇で、うん、
めちゃめちゃしっかりしてるし、
うん、あ、お会いされたんですか、
う
ん、
でね、僕東京、
うん、あ、そうだよね、
営業所で担当されてるんで、
うん、
東京でもお世話になって、
うん、ね、
商談させてもらって、
うんうんうん、
ね、だから自分はいろいろ周りの目気にしてタバコ吸うんですけど、タバコをこう会社で父親から吸うなって言われてたんで、
うん、
吸わなかったんですけど
ね、
たけしは入社その日にバカバカタバコ吸ってた
ん
です。
伊藤さんは、
たけしさん、僕も吸いやすくなったっていう、
あ、そう
ね、真面目、
真面目ですね、本当に、
優作さんは真面目、
どうだいですか、
たけしさんはちなみに僕の後輩です、うん、生理ね、
生理
ってだけで、
へ
え、
なんかちょっと気が楽になったんですね、
タイプが違っていいですよね、
そうですね、あの、うん、ちょっとタイプが違いますね、確かに、ね、
うん、
正反対まではいきませんけど、
うん、
正反対に近いぐらい、
あ、じゃあ今では良き相談相手に、
そうですね、
はい、ってるんです ね、 ね、
いいですよね、
うん、めっちゃいい、
ね、
うん、松本さんはなかったんですか、そういう、
僕はまあ
身内で一緒に仕
事、いや今だから、うん、僕もそれこそいとこがね、
うん、
だいぶ年は離れてるんですけど、入ってきてくれて一緒にやってて、
うんうんうん、
すごい助かってるんですけど、
う
ん、
そうか、
なかなかやっぱりね、うん、でも僕っちはね、人数少なかったから、うん、あれけど、まあ、たくさんね社員さんいらっしゃるから、
うん、
そういう厳しく指導してくれる先輩みたいなね、
うん、
気の合う人とかもおったかも分からないけど、うん、僕はあんまりそういうのがなかった、うん、ただ 僕はほぼほぼ全員と年上だったんで、僕入ってきた時に、それが結構きつかったかな、年上の人。
そうですね、うん、
見えない苦労あるんですね。
まあ、そうね、特に技術者さんが多いじゃない、丸輪さんの、ね、
職人さん、
ね、う
ん、
きっとそうかもね、
うんうん、もうこう追求されてる人たちって普段会わないじゃない、
うん、そうですね。私たちは、
まあ、高校とか、ね、大学生活、うん、そういう方、そういう職種、なんか、なんていうんですか、そういう追求してる人そんな会わないからね、うん、
なるほどなるほど、
うん、だからまたちょっと違ったんだと思いますけどね、
でまたプレッシャーもありますよね、
うん、
社長の息子っていうことで、そういう目で見られるから、やっぱりそれ以上のことをこう結果出さないとっていうね、う
ん
う
ん、僕はそんなあれ真面目なあれじゃなかったんだけどね、きっと辻さんなんか真面目な性格やろうから、
いや代々続くからやっぱりね、自分の代でっていうのは ね、 ね、プレッシャーありますよ絶対、なんかすいません、
なんかすいません
です
ね、坂田さん、なんかすいません、なんかすいませんなことないよ、
なんかいいなって、なんかこう、
ね、うん、あ、そうだね、
そうそう、身勝手になんか、
そう、ね、う
ん、
そのね、
約束されてていいなっていう、
そうね、そうね、俺もなんかもうちょっとお金持ちでなんか、ね、もっと美味しいもん、美味しい、美味しいもん食いたかった
ら、就職活動もしなくていいしいいなみたいなのはまた違うんですね、
そ
うね、
それはそうですね、
見えてるもんね、
失礼しました、
失礼しました、
失礼しました。
でもサラリーマンもねやられてたから、はい、
まあね、
で僕は逆からだからしんどい時はサラリーマンに戻りたいなと思ったりもした、
なんか分かります、
ね、それこそ気楽でいいなと思って、
まあね、
だってね、やっぱ経営者って、もう絶対逃げ降りれないじゃないですか、そのなんか問題起こっても人のせいにもできないし、
ね、そう、嫌だったら辞めたらいいわが通用しないんですよね、
できないもんね、それがないから、うん、まあ辞めたらいいんだろうけど会社ごと別に、
いやでも
まあそういうわけにいかんやん、
責任が、うん、全然違う、
辞めるのがすごい大変だもんね、仮に、
そうだと思う、
会社を畳むにしても、ね、お店一個辞めるのも僕すごい大変だから、
うんうんうん、
まあ、そういうわけにはいかんと思うから、うん、それはもう大変、背負ってるもんが違う、
違う、
辻さんとか、
そうそうそう、
うん、だからそういう、そういう背負ってるものが違う人のやっぱ人となりをね、みんな聞きたがる、うん、
聞きたい、なかなかないですからね。そのスーツというかセットアップ作り出したのはどの代からですか、はい、優作さんの代ですか、
そうですね、ちょうど 7,8 年ぐらい前から初めて、
うん、
でそれも言い出したのがその4つ下のいとこ で、
うん、
はい、で僕はそれをまあちょっと裏方でいろいろちょっと補助金とか使いながらいろいろこう組み立てていったっていうか、
うんうんうん、新しいことをちょっとチャレンジして、
ね、うんうん、後押しできるように、
うん、でもすごいよ、あのピッティっていうフィレンツェで、うんうん、イタリアのねフィレンツェであるメンズの一番大きい展示会にも出品されてて、
はい、すごいですね、だって、まあ、生地が素晴らしいのはもちろん、うん、職人さんの、ね、うん、プライドもかけてやられてると思うんですけど、うん、デザインとかもやはりイタリアに出品するとなると、
う
んうん、なかなか
そうです
ね、ハードルは高いと思うんです。
でもまあ、うん、一応集団で出てるんで、うん、共同団体 で、 で、
うん、
そこに、まあ、ディレクターの方が使われてるんで、
はい、うん、いやいやでもすごいです
ね、
うん、やっぱり世界を舞台に、
坂田さんがおっしゃるんだからすごいですね、
世界を舞台に見てもらうっていうのはやっぱり、ね、うん、やっぱ違うと思うし、うん、
じゃあ今ヨーロッパの方からも買い付けに来られたりするんですか、
ヨーロッパはまだこれからで、うん、ヨーロッパで展示会して意外にアジアからこう引き上げたりとかってこと
ですけど、ね、そ
う、割とね、
うんうん、
ヨーロッパでこうやっぱりこう出展してるってことは、うん、ちょっと太鼓判押されてる感じがするんで、
うんうん、
何でも日本製だったらいいっていうわけじゃないみたいで、
うんうん、
こうヨーロッパが認めある程度認めてるものに対してやっぱり
そうです、ね、
アジアの国も興味を示すみたい で、
ね、価値が全然違いますもんね、
う
ん、
ちょうど1週間後また行かないといけないんです、ビティオモに、
そっかそっか、
はい、まあ、夏はまだいいですね、
そうですね、
まあ、暑いけど、
暑いですけどね、
暑いけど、
ただ人が多いみたいですね、フィレンツェ、夏場は観光客が、は
い、ああ、はい、今
そう
オーバーツーリズムで、
うーん、
まあ、でもいいですね、世界に、和歌山から世界に、
いや素晴らしいですよ、ね、本当にそれは、
いやでも結果出さないといけないね、
うん、そっか、常にプレッシャーはじゃあ、ね、
本当に
変わらずに、でもそういう社員
の目もありますし、
はい、うん、
チャレンジすることに対してお父様とかアドバイスとかなんかいろいろあるんですか？
いや、チャレンジすることに対しては、うん、あんまりないです。好きなようにしたらいいっていう感じなんで、
うん、
はい、ただなんかこうあまりに何も考えて 考えんとやってるの違うかなっていう時はちょっと、うん、お前何しに行くんやって言われますよね。どう考えてるんやっていう感じで。
まあ、でも客観的に見てちょっとそういう、
はい、お父さんもまた会社いらっしゃるんですか、会長さんみたいな感じですか。
そうですね、会長というかもう取締役になって。
なるほどなるほど、は
い、もう代表権も外されて、外されて、はい、外して。
やっぱおいくつですかお父さん。
多分78になったんです
ね。うちの父親と同じですね。昭和21年生まれ。
昭和21年生まれ、ね、そうですね。
あ、じゃあ一緒ですわ。
あ、そうなんですか。
似てますね、境遇がね。
本当に本当に、あの人らはあの人らでね、割とね、その、うん、僕はあれやけど高度成長時代のね、ええ時ノリノリの時にやってはるから、
そっか
このね僕らのね、うん、この
苦悩は
今の時代と
違うから、ね、バブル以降の失われた30年間って言われるところで僕らやってきたんでね、
う
ん、
そうね、その世代その世代でね、苦労の、
まあ彼ら彼らでね、多分ねめっちゃ働かなかったから、それはそれで大変やったと思うけど、商売は楽やったんちゃうかなと思いますよね。ほんまに、
ね、上昇気流ですから ね、
ね、
そっか、
もうあんまりわしも隠居したから余計なことは言いたくないっていう割に、わしの若い頃は的なことやっぱり言いますよね。
ああそう、
なんかの時にやっぱ出てしまいますよね、聞いたらね。
なるほどね。
そのうち自分もそんなこと言い出すねやろな。
いや絶対そうですよ、ね、あの気使わない間にそういう話してると思います。
今お子さんいらっしゃるんですか。
娘が一人、はい、ちょうどこの間高校生になって。
ああ、はい、そうですか。あのそういう後取り的なことはあまり話さないですか、娘さんと。
いや全く話してないですし、うん、でやっぱりさっき松本さんもおっしゃいましたけど、やっぱりこの自分が味わった苦悩をこう娘に味わわせたくないっていうのが
確かにそうですよね。
息子はちょっと変わったと思うんですけど、松本さん
の女の子一人、うんうん、
まあ今の時代は分かんないですね。女の子の方がそういうのやりたいって言うかも分かんないし、それは分かんないけど ね、 ね、
うんうん、
面白いですね。でも
面白い、
うん、
でももう乗り越えられました、その後継ぐことに対する。
そうです ね、 ね、まあ、本当あの親戚が2人いるんで。
あ、それはいいですね。
で、まあ、
あ、社内に、
社内に、まあ、その辺がちょっとやっぱ一人ぼっちじゃないなっていう
感
じ
がしますよね。ですよね。
それは力強いですね。
いや本当にそう、ね、本当に、
うん、
でもやっぱね、一個一個のものを作っていくとなかなか大変よ。
だよね、うん、そりゃそうやと思う、うん、あの工場部見せてもらったけどすごいもんね。
すごいもん、なんやかんや言ってもやっぱりそのもう一つのね生地のロール作るのでももう大変だもん。
あ、そうですか、
うん、技術ももちろんね、うん、その技術もそうだけど、
しかも周りの会社もどんどんどんどん進歩してる中で選ばれなきゃいけないっていうね。そう
そ
う
そ
う、
もちろん世界が相手だし ね、
ね、
高いとこだったらその今イタリアだったりフランスだったりもあるし、うん、安いとこだったらもう中国でもねいっぱいあるし。
あ、そうか、価格でも勝負しないと、クオリティも上げてって、
いろんな角度での勝負ですもんね、
うん、
でむしろ中国とか新興国の方が新しい機械を買ってる
わけです
よ。そうですよね。
そうなんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。設備投資がね全然違うから、うん、
え、でもその独自で改造した機械は手に入らないんでしょ。
それ
は
ない
です。
だからそれがすごい、
うん、
だから多分やっぱりそういうことも分かってらっしゃって開発されてるから、
うん、
そこがすごいし、それを守ってるのもすごいし。
そうですね、
だって部品とかもう売ってないと思う、
うん、
おっしゃってたけど、ちょっとあの調子悪くなってもね、部品までオリジナルで作っていかなきゃいけないから、
それは素晴
ら
しい。盗まれるような技術ではない感じですか。
まあ盗まれるというよりも多分真似したくないんじゃないですか、うん、多分、
ね、真似したくない、
面倒くさすぎて
手間がかかる、
手間かかってる。
ね、それはすごそう。
あの、あの糸通さの機械まあまあですもんね。
やっぱ根気だからね、ほんとすごいと思います。そう、まあ、
うん、
まあ島世紀のね、島さんのそういう、うん、履歴、
うん、
書みたいな、なんていうの、新聞の連載見たけど、うん、和歌山の人ってすごい根気あんのやなってすごい思った。それはもう丸和さんの工場を見てすごい 思いましたね。
うん、手作業で、じゃあその機械とはいえ手作業が大事なんですね。
もちろんもちろん、だその根気と何やろうね、やっぱり和歌山の人真面目なんかなってすごい思う。
思うよね、なんでなんやろなと思うね。その
なんでなん
で和歌山でニットってこんなに、
うん、そうなんでなんですかね。
もともとはあの紀州ネルっていうあのなんていうんですか、綿布に起毛したものが、
うん、
多分あの新装用ですよね、あのパジャマ、
そうですね、
そこから来てて、まあ、もそこでまあ繊維の あの産業が栄えていったみたいな感じです
ね。
で戦後になんて言うんでしょう、ニットが丸編みが入ってきて、うん、戦前からもあったと思うんですけど、うん、でそこでまあ僕の予想ですけど、大阪に大手の墓石会社さんがいっぱいあるんで、うん、有名な、あのみんな農家、うちももともとは農家なんで、
うん、
あのひいおじいちゃんですね、うん、だからそこが農家の傍ら、うん、編み機を買い出して、うん、回し出したんじゃないかなっていう、 うちも昭和9年に創業して、もう何年ぐらいか分かんないんですけど、だんだんこうミリ安化していったっていうか、うんうん、
あそうなんですね。
父親がなんか 2,3 年前に引き出しからこんなん出てきたって見せてくれて、そろばんが出てきたんですけど、うん、横に刻印してあって、辻米国店って書いてたんです
よ、ね、うん、じゃあお米を作って売ってたんですね。
あ、じゃあそれ両方やられたことですね。
両方やったか、最初は米国店だけだったかっていう、そういうところが多いと思います。おそらく自分のところだけじゃなくて、
それがちょうど経済成長とともに、
そうです ね、
需要が伸びてきたんですかね。
儲かる仕事だったんですよね、当初ね。
農家さんもね、ちょっと暇になる時期もあったりとかで ね、
なるほど、
家族親戚経営でやってたからなんとかなったんですかね、
はい、でもまあその技術とその根気とやっぱり県民性もあるのか ね、すごいと思います。
それじゃあもう世界に誇れる、
いやもう本当そうだ、
技術ですね、
それは間違いないですね。
今夜も一曲リクエストいただいてもよろしいですか。
はい、じゃあ、あの前回少年時代はあの初めて買ったシングル CD だったんですよ、はい、8センチシングル、なぜかみんなケースに入れるっていう、
ありましたね。
ありがとうございます。で、あの、今回初めて買った洋楽アルバムですね、スタンドバイミー、ね、
スタンドバイミー、
はい、ベニーキング
です、
はい、聞いてみましょう。ファッションのこととかね、なんか一緒にお仕事とかできそうな、ね、機能的な素材で、
そうですよ ね、
うん、ゴルフする時もぴったりですよね、
と思います。
あとね、さっきの今の曲じゃないですけど、ね、スタンバイミーの時の、ファッションとかね、アメリカものとかまたね、ちょっと日本のそういう映画の服とは違ったりするしね、
やっぱりもうそういうところ気になったりなってしまいますか。
そうですね、作るようになってからはもう店行っても、あのニットなんかどうなんかをまず確かめてしまうっていうか、
出たがりと。
そうなんですよね。だから嫁とあの買い物行った時に下着売り場で一生懸命下着引っ張った時ありましたもんね、気づいたら、ニットでできてるなとか、カラーでやってるなとか、職業病ですよね。
まあそうですね、そうなりますよね、
アンダーウェアのね、
アンダーウェアでも触ってしまうっていう、
素材柄、ニットなん
ですよね。そうなんですよ、どうやって編まれてるんかなっていうのが気になってしまうんですよね。素材が何でできてるのかとか、それも未だにしますね、とりあえず引っ張るっていう、
まあそれは完全に職業病。はいはいはい、坂田さんなんかもあるんじゃないですか、洋服作る。
僕もそうですね、基本的に引っ張るかどうかはもう、まあ抜きにして、まあ触りますね、触る、そうですね、
僕は引っ張る。
や
そのストレッチが入ってるかどうかって、
あそう、ね、
気になるや
つ、ね、ゴルフの時に機能的に
ゴルフウェアという
スポーツだからね、
どうなのかなと思って、どれぐらいのストレッチ入ってるのかなとか、
皆さんそれ職業病です。
あとまあ普通の服屋さん行っても、これストレッチ効いてるからゴルフで着やすいかなとか思って、ゴルフウェアじゃないところでもね、そういうのチェックしますよね。
今後作っていきたいものとかあったりするんですか、野望は。
そうですね、あのやっぱりでも生地メーカーなんで、あの、まあ、アイテムも作りたいっていうのはあるんですけど、どっちかというとやっぱりその生地をいろんな人に使ってもらいたいっていう方が思いとしては強いですよね。でまだまだこう自分たちじゃ考えられない使い方、このバランスサーキュラーっていうのはひょっとしたらあるかもしれないんで、でこの間、まあ、あのたまたま YouTube でココシャネルの衣装を見てたんですけど、はい、シャネルって別にそんな興味ないんですけど、ただなんかすごい熱いも感じたのは、あのシャネルってああいうコルセットとか巻いてた様相から、あの女性にこのシンプルでカットソーを取り入れたんですよね。
そうです
ね、でそれがまあアメリカで受けて、
はい、
で当時は批判されたらしいんですけど、アメリカでブレイクして、それでみんな動きやすいものを着たかったっていう、まあ、結論で普及していったっていう、色もまあ白黒だったりとかっていう、なんか余計なもそういう年って、このバランスサーキュラーもまあそんな全世界いけるような値段ではないんですけど、何かこう イノベーションが起こったらなっていう、その記事として、今までこんな記事使ってこのアイテム作るのが当然だったけど、あのこういうものを作るとすごい着心地が良くて、ライフスタイル変わったよみたいな、そういうのにこうつながっていけばいいなっていうのは、まあすごい、まあ大それたもんなんですけど、有名ですね。
でも叶えられそうですよね、機能性とその見た目の張り感とか、きちんと感もあって、
そうですね、まああとはまあその、まあシャネルの時代でいうと、まあちょっとこう何ていうんですかね、まあ女性の高度というか、まあそういうのがこう厳しかった時代だから、女性はこうあるべきみたいな、で女性のね価値観を変えたみたいなところがあるんで、多分ね今後そのまあ世相がどう変わっていって、そこにどうアジャストしていくかっていうところだと思うんで、そのそれは別にバランサーキュラーとか丸輪さんだけじゃなくて、そのファッション全、まあファッションだけじゃないだろうけどね、全部そのイノベーションでつながってるもんだから、その人間の価値観とか、まあそういうものの変わり目とどうフィットしていくかっていうのは楽しみですよね。でもね、さっきもちょっとあのお話に出た、ちょっとねミリタリーとかも、そういうミリタリーウェアってまあ洋服だけど、結局武器を作ってるから、まあものすごい開発力があって、ものすごいこう国家機密の中で、まあいろんなもうメーカーが命を削ってまあ納入してるんで、まああんまりみんなそのオープンにはしないけど、今でもそのアメリカとかだとナイキだったりパタゴニアだったりとか納品してたりするから、
まあ
トップレベルがね、それにまつわるまあ生地屋さんもまあそうそうたるあの生地屋さんが納品してるから、まあそういうところでもまあ時代変わっていったりするし、
これから楽しみですね。じゃあね、
そうですね、まあ、とりあえずなんて言うんでしょう、地道に頑張るしかないですけどね。
なんか洋服という枠を超えてバンと跳ねるかもしれないですね。素材が何かを救えるものになるか、
そうですよね、やっぱりこう、ね、流れが絶対あるはずだから、そのこうねやっていければ、そのまあもしかしたらその前のコロナの時に流れをつかんだ業界もあるだろうし、
そっかそっか、それぞれね、
まあそれはいい流れもああいう悪い流れも含めてね、
ガラッと変わりましたもんね、世の中の価値観が、
どう考え方を発想を切り替えて、さっきおっしゃったシャネルもそうでしょうしね、その戦時下でやっぱり変わったしね。
なるほどね。坂田君どう、バランサーキュラーの技術家でなんかこんなもん作ってみたいみたいななんか思いある？
僕はそうやね、でも、めちゃくちゃいいところは、まあ、軽い生地とかシワにならないとか、そういうのは、まあ、はっきり言ってバランス上げるじゃなくていっぱいあるんですよ、でも軽い生地はパッと見た時に軽そうに見えるんですよ。
なるほどなるほど。
バランス上げるはしっかりして見えて軽いんですよ。
なるほどね。
その、なんていうんですかね、こうギャップというか、それがすごい素晴らしいんですよ ね、 なるほどね。だから逆にもうちょっとこうなんていうんですか、重厚なアイテムを作りたいなと思ったり
は
します
。
その方がこう
際立つ、際立つわけね。
そう人のなんか驚きがね際立っていくから、それはそれで面白いなとは思うけど ね、 な
るほ
どね。
僕はもう単純にゴルフの時に、あの持っていくジャケットをこの生地で作ったら、それこそ今の話をねパッと見た感じはすごいちゃんとしたものを身につけてるみたいに見えるけど、実はね軽くてシワになりにくくて雑に扱っててもパッとなるやん。そういう意味でなんかゴルフ場に入る時のクラブハウスに入る時のジャケットとかこんなんで作れたらいい
のか
な。
いやいいと思う、いいと思う、
ね、
リアルなところで、
ね、
そう、
ミリタリーと言わず制服でもいいですよね。ホテルマンだったりとか、こう
学校の制服とかこんなにいいと思うからね。
学校の制服とかいいと思う。
そうやね、
学ランブレザー、
ちょっと贅沢かな。
あ、そうかそうか。
値段的に、
そうだね、
値段的に、
ね、値段がね、
ちょっと贅沢ですね。
あ、そうだね。じゃあちょっと私学のええとこですね。
そうやね、ええとこでお願いします。
ただね、軽くて楽で
そうよ、
ペカペカならへんし、
実はあの直接じゃないんですけど、
岡
山市内 の、 あ、 のある高校の、あのジェンダーレスのパンツとかに、
すごい、
ほらほら、2、3年前に採用されたこと
されたんですか。
あの地元の学生服メーカーさん通じて、
なるほどね。